聖書をお読みいたします。新約聖書403ページ、ヘブライ人への手紙3章7節から。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を堅くなにしてはならない。荒れ野であなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて堅くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を堅くなにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか。一体誰に対して神は40年間生き通られたのか。罪を犯して死骸を荒れ野に晒した者に対してではなかったか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかった者に対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。パウロは愛する弟子テモテに旧約聖書を念頭に置いて、聖書は人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですと語りました。また続いて、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのですと励ましの言葉を語っています。今日お読みいたしましたヘブライ人への手紙の箇所には詩編が引用されています。まさに私たちは咎め、戒め、励ましを今日御言葉から受けなければなりません。引用されていますのは詩編95編です。お開きください。95編の7節からですので、旧約聖書934ページ、旧約聖書の934ページ、詩編95編の7節、最後の行からお読みいたします。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日 荒れ野のメリバやマサでしたように心を頑なにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながらなお私を試した。40年の間私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。私は怒り、彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。この詩編95編にはさらに旧約聖書の出エジプト記17章、民数記14章が引用されています。家に帰ってゆっくりお読みください。モーセによって出エジプトしたイスラエルの民は荒れ野で罪を犯しました。民はマサとメリバにおいて喉が渇いたとき、不平を語り、神が共におられることを疑います。マサとは試しという意味であり、メリバとは争い反逆という意味です。地名でもあり、事柄の意味内容を担っています。カナンの土地に入ることが定まり、その日が近づいてきました。12人の偵察隊が送られました。偵察隊のうち10人はカナンの住民は強く、イスラエルの民は絶対に負けると民に告げました。すると民全体が10人の言葉を信じ、エジプトに帰ろう、そのように不平を語ります。ヨシアとカレブの2人だけが主を信じて戦おうと鼓舞するのですけれども、民はこの2人を殺そうとします。イスラエルの民は全員、2人を除いてでありますけれども、出エジプトにおいて表された神の力も約束の地に必ず導き入れるという神の約束も信じませんでした。神はヨシアとカレブ以外は約束の地カナンに入ることを許されず、イスラエルの民は40年間荒れ野を放浪することとなりました。この物語はユダヤ人はすべて知っています。また詩編が作られた時もこの物語はみんなに共有されていました。そして詩編作者はみんなが知っているこの物語を自分の詩編に組み込んで、今日主の声に聞き従わなければならないと語ります。95編の詩編が読まれる今日、荒れ野で神の声に聞き従わなかったイスラエルの民のように、心を頑なにしてはならないと詩編95編が語っているのであります。ヘブラ人への手紙はこの詩編をそっくり引用しました。ただ引用されていますのはギリシャ語訳ですので、若干言葉遣いや区切りが違っています。ヘブラ人への手紙に戻ります。ご覧ください。またヘブラ人への手紙はギリシャ語訳を使っているのですけれども、今残っていますギリシャ語訳聖書と見比べても若干この引用には違いがあります。9節10節をご覧ください。 荒野であなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。技を見たのが40年の間見続けた、そういうふうな形で引用されています。水がないと不平を言ったとき、神は石から水を湧き出させてくださいました。何も食べるものがない中にあって、マナによって神は荒れ野で民を養ってくださいました。また民が御言葉に従わないとき、民への裁きがその都度その都度下りました。詩編が語っていることであり、かつヘブラ人への手紙はこの詩編を引用して、40年の間イスラエルの民は恵みにおいて裁きにおいて私の技を見続けたと強調して語ります。だからと続いています。聖書をご覧ください。このだからという言葉は70人訳ギリシャ語聖書にはなく、ヘブラ人への著者が挿入した言葉です。だからを入れることによって何が明らかになったのか。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。神が激しく憤られた、それには当然の理由があった。イスラエルは40年間神の技を見続けたにもかかわらず不信仰から離れなかった。だから神はお怒りになった。当然のことである。神の怒りの正当性が強調されています。詩編95編が民数記と出エジプト記の物語を引用したときに、その詩編を聞いている人たちに今日心を固くなにしてはならないとメッセージをつけました。ヘブラ人への手紙はこの詩編を引用して、このヘブラ人への手紙を読んでいる今日、今あなた方読者は心を固くなにしてはならない、そのことを語っています。でこのように引用の意図を読み解いていきますならば、今日このヘブラ人への手紙が公開されています今日、私たちはかの日のように心を固くなにしてはならないのです。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。荒れ野のイスラエルの民の姿であり、詩編が読まれた時のイスラエルの民の姿であり、ヘブラ人への手紙が書かれた時の読者の姿であり、かつ今日この御言葉を読んでいる私たちの姿であります。私たちは神に助けられながらどれほど神に背いてきたのでしょうか。神の裁きを受け悔い改めたにもかかわらず、どれほど神をないがしろにし続けているのでしょうか。荒れ野の背きの物語は例の先祖の物語であり、かつ私たち自身の物語です。そのように聖書を読まなければならない。これがパウロがテモテに命じたことであり、そのことが今ヘブラ人への手紙においても実践されているのであります。15節から19節、 15節には詩編の御言葉がもう一度そっくりそのまま引用されています。今日あなたたちが神の御声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。強調です。くどいほど今日という言葉がここに用いられています。この手紙を読むあなた方は今日心を固くなにしてはならない。16節、一体誰が、17節、一体誰に対して、18節、一体誰に対して、これは習字疑問文です。問うているのは答えがわからないからではありません。分かりきったことを確認のために問うています。神の声を聞いていたのに反抗する、恵みを受けていたのに罪を犯す、神の道が示されていたのに従わない、これは一体誰だ。例の先祖のことだ、いや違う、あなた方のことだ。高著者は語るわけです。この状態を続けるとき、神の怒りが燃え上がります。決して私の安息に預からせはしないと怒って神は誓ったと語られている通りです。また17節においては、一体誰に対して神は40年間生き取られたのか、罪を犯して死骸を荒れ野にさらした者に対してではなかったかと具体的に語っています。不信仰に下される神の裁きの実例を示して、ヘブラ人への手紙の著者は読者に対して、だから不信仰になるな、御言葉が与えられている今日をないがしろにするな、安息に入る扉が閉ざされることがないように心せよと熱烈なメッセージを語り込んでいるのであります。今日は厳しいメッセージです。このような中に12節から14節が組み込まれています。これは著者自身の読者に対する励ましの言葉です。12節お読みいたします。兄弟たち、あなた方のうち信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。不信仰になるなという警告の中で、では何を具体的にしたらいいのかということを提示します。生ける神を恐れよです。神は偶像ではありません。物言わぬ神、何もされない神ではありません。従う者に安息の地を与え、背く者を荒れ野で裁かれる生ける神です。神を無視しても、神から離れても、神などを恐れずに足らずと思わせる悪しき心からすぐ離れなさい。その思いに一瞬たりともとどまってはなれない。生ける神を恐れよ、まずこのことを語ります。そしてこの12節において、兄弟たちともう一度読者を見ながら語りかけて、離れてしまうものがないように注意しなさい、また13節では、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように とあります。ここで言われている言葉を補足して語り直すとするならば、あなた方のうち一人でも生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさいです。イスラエルの民は10人の偵察隊の言葉によって民全員が不信仰に陥りました。偵察隊10人だけが不信仰だったわけではないのです。その10人の不信仰が民全体を自らの言葉によって不貧困不信仰に導く、そういう力を秘めていたのです。不信仰は個人だけの問題ではない、あの人が罪の心を持っていたという問題ではない、一瞬にしてそれは民全体の問題と変わっていく。だから一人でも生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさいと励ますのです。13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。13節では罪という言葉に着目されています。罪は惑わすものです。自分は信仰を持っていると思っていても罪が不信仰へと誘います。心が頑なにならないようにと訳されていますが、直訳しますと心が頑なにされてしまわないようにです。罪によって心が頑なにされてしまうのです。それも自分は信仰があると誇っている気づかないうちに罪が入り込んできて、いつの間にか頑なな心に変えられてしまう。そういうことが起こらないようにと著者は語っています。そのためには何をするのか。今日という日のうちに日々励まし合いなさいです。ここでももう一度今日という言葉が強調されています。今日と呼ばれている日々の間に強調されて語られています。今日御言葉を聞かずとも明日聞いたらいい、明後日も聞けるだろう、教会の礼拝はいつでも開いているんだから、今日御言葉を聞く、今日悔い改める、その今日の集中と今日の真剣さ、それをおろそかにすると罪の誘惑が心に入ってきて、気がつくと心が頑なにされてしまう。だから今日を大切にせよと語るのです。御言葉を聞く今日と呼ばれる日々の毎日が罪と戦う真剣勝負の日々です。聖書の御言葉に目を向けてください。今日という日のうちに日々励まし合いなさい。詩編の引用において強調されていたのは、今日あなたが御声を聞くなら御言葉を聞く今日でありました。そのことを踏まえて、しかしこの手紙の著者が読者に向かって語り込む言葉は、今日御言葉を聞くとともに今日あなた方は励まし合いなさいというのです。繰り返します。罪の問題は 孤児にとどまるものではありません。また罪の問題に対して一人で悔い改めなさいと突き放すことをしてはなりません。罪の誘惑は私たちの思いを超えて巧妙で激しいのです。そのような中で一人で戦うのではなく、あなた方は日々互いに、互いという言葉がここに訳し出されていませんが、互いにお互い同士励まし合いなさいです。もちろん牧師は信徒を励まします。御言葉によって励ましを受けます。それだけではないというのです。それを成している上に信徒がお互い同士励まし合いなさいと語り込むのです。共に礼拝に集って励まし合います。先週久しぶりに初週祈祷会が持たれました。共に祈るその励ましを私自身豊かに受けました。また公の祈祷会でもなく、信者同士が数に集まって共に祈る、そこにも豊かな慰めと励ましがあります。また礼拝が終わって語り合う信徒の交わりにおいても、私たちは励まし合います。罪との誘惑に対して今日御言葉を聞く、その日を大切にする、そして信徒がお互い同士今日励まし合う、この二つのことがここに語られています。今コロナ禍で多くの方がご自宅でライブ配信により礼拝を守っておられます。入院中の方はもちろん一人で礼拝を守っておられます。一人で礼拝を守っておられる方々に、今日は特にライブ配信を通して語りかけたいと願います。一人ではありません。一緒に礼拝を守っている仲間があります。どうかそのことに心を向けてください。また一緒に集えない方々が大勢おられますので、励ましの声を何らかの仕方で私たちはお互いに届け合いたいと願います。イスラエルの民の最初の出発点は祝福に満ちたものでした。モーセが大いなる奇跡をする力を与えられて、海が真っ二つに分けられて、出エジプトというものすごい出来事が起こりました。最初は良かったのです。しかし途中の荒れ野で罪を犯し、約束の安息の地にほとんどの人が入れなくなりました。聖書をご覧ください。14節、私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。約束の安息に入るには最後まで信仰を持ち続けることが必要です。最後とは主イエス・キリストの再臨の時であり、私たちが天に召されるその日のことであります。私たちは信仰を持った最初の時の確信を最後までしっかり 握りしめなければなりません。そしてそれは一人一人に委ねられているというのではありません。誰一人自分一人で頑張ってできるものではありません。聖霊の励ましが必要であるとともに、お互いに励まし合って、お互いに励まし合って、最後までしっかり信仰を持ち続けよう。これが著者のメッセージです。生ける神から一人も離れる者がいないようにと、互いに励まし合い、手を握り合って最後の日を迎えます。もし今日が最後の日となったとしても、今日キリストに連なる兄弟姉妹として天に凱旋できるのなら、今日は喜びの日です。手に手を取って喜びのゴールに向かって歩んでまいりましょう。イエス・キリストの兄弟姉妹として天に召されています。祈りを捧げます。神よ、いつも心が迷っており、あなたの道を認めることができないものです。お許しください。またそのこと自身にも気づかぬほど心が固くされてしまっているものです。憐れんでください。このような私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。このような私たちに信仰の兄弟姉妹を与えてくださり、ありがとうございます。誰一人自分だけの力で信仰を全うすることはできません。お互いの励まし合いを必要としています。そのことが豊かになされますように、御霊で私たちを満たしてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。